はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはディフェンスの話をします。速攻をさせない守り方ということでお話をしていきます。先日こういった YouTube のコメントをいただきました。読み上げます。いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。初めの5から1へのパスってリバウンドの時に相手にクラッシュされたらパスを出しづらいと思うのですが、何か工夫はありますか、ということでね。これ以前出したですね、4人の速攻練習法という、こういった動画に対するコメントということになります。初めの5から1へのパスっていうのは、リバウンドを取った5からボール運びをする1へ、センターからガードへのパスがですね、相手に詰められてたらパスが出しづらいと思うのですが、どうしたらいいですかという質問ですよね。まあ、これはですね、もうその通りで、これはもう、こういったクラッシュをされないで、イージーなリバウンドをね、しっかり取って速攻につなげるしかないということが、一つの答えになります。こちらの図見てください。この前のね、その4人の速攻練習法という動画で、出した図なんですけれども、まずこの5番の選手がリバウンドを取ります。そしてそのアウトレットパスを、ガードが受けますね。その他の人は走りますっていうのが、これが速攻のね、まあ、シンプルな形だと思うんですけど、いい速攻が出る条件っていうのは3つあるんですね。速攻の、3条件ということで、1つ目、リバウンドがしっかり取れるということ。ね、リバウンドがしっかり取れるということ。そしてファーストパス、第1、1つ目のパスが速い、早く出せるということね。3つ目、ファーストパスが長いということですね。もう一度この図とともになんですけども、まずは、相手が、シュートを打ちました。で、自分たちはディフェンスで、スクリーンアウト、ボックスアウトしましたと。そしてこの選手がリバウンドを取った時に、相手とこう競り合って取るというよりは、時間をかけずにですね、ボックスアウトをして、こうイージーなリバウンドをね、しっかりとこう取ると。本当にボールに跳ね返ってきたボールをそのままバーンとボールがパチンと音が鳴るようなね、そういういい取り方をするという形。これが一番の、まあ、対策で、こうするとですね、最初のリバウンドが取れるって、まず条件はクリアするわけですね。そして次に、ファーストパスが早いということなんですけど、この5番の選手がボールを持っている時間が短ければ短いほどいいということですね。このボールのスピードがビュンって投げられるっていうことも大事なんですが、まあ、そのボールが速いとかっていうこと以上に大事なのは、このボールを持った人が長くボールを持たないで、さっさと出すっていう、そういう意味ですね、この速いっていうのは。なので、このボールを持った5番の選手がですね、ここにはクラッシュされないで、他の、相手のね、ディフェンダーを置き去りにしたような形で、イージーなリバウンドを取って、最初のパスを早めに投げるということです。しかもその距離が長ければ長い方がいいと。この図だとですね、このファールラインを超えたあたりで、アウトレットパスを受けてますけど、もし可能だったら、この選手はもっと前でセンターサークルぐらいでもらえたらいいし、まあ、なんならですね、ゴール下へこうピュッとロングパスを出せたら最高ということになります。まあ、一方で、悪条件というか、ディフェンスからするとこの3条件を消すっていうことになるので、まず1つはリバウンドを簡単に取らせない、ね、リバウンドを取るのに手こずらせるっていうことになりますよね。で、質問者さんにの質問にあったように、5から1へのパスはクラッシュされたら出しづらいと思うのですが、工夫はありますか、ということなんですけど、これはもう本当に、ボックスアウトしてイージーなリバウンドを取るしかないし、相手がね、こうしつこく来たら、これはもうある程度、出しづらくなってしまうということになります。で、ここで、ディフェンスがこうやっていてですね、パスがなかなか出せないということになったら、まあ、方法は2つあってですね、この1番の選手が下に降りてきて、安全なところでパスを受けると。まあ、大体ディフェンスってこういうふうに正面にいますからね、ここから先のパスが出しづらいだけで、こういう場合はですね、この下のところに行ってパスをするっていう方法があるにはあります。あるにはあるんですけど、これだとですね、3条件のファーストパスが長いっていう条件が消えるんですね。わかりますでしょうか。ね、長ければ長い、前なら前なほどいいということなんですけども、安全策を取るために1番の選手がこういう下のところにね、アウトレットパスを受けに行くと、この3条件のファーストパスが長いというのがなくなるので、これはこれで速攻が止まっちゃうんですね。はい。なので、対策としてはあまりオフェンスからすると良くなくて、ディフェンスからすると丸ということになりますね。もう一つの方法は、このボールを持った選手がですね、そのままドリブルで行くという形ですね。ドリブルでプッシュしていくっていう話ですね。まあ、それは、一つの方法としてあると思いますが、それこそちゃんとですね、こう、クラッシュしてですね、ディフェンスがこの目の前にいたら、簡単に抜けないような状況になると、ドリブルも端っこに行きますので、そうすると、ファーストパスが速い、長いどころじゃなくてですね、ファーストパスが 出ないということになりますから、まあ、これもあんまり良くないと。だから抜き切れるんだったらドリブルでプッシュするっていうのは非常にいい方法だと思います。はい。なので、まあ、一つの方法としてはクラッシュされたらですね、一つ二つドリブルで抜いていって、早めにパス出すということが解決方法かと思いますが、まあ、いずれにしてもですね、ディフェンスからするとこの3条件を消すっていうことで、まあ、非常にいい方法なんですね。改めてその、クラッシュ、タグアップっていうことを説明しますけれども、まあ、リバウンドへ行くときにですね、自分のマークマンに対して突っ込んでいくという、まあ、そういう入り方のことをタグアップっていうふうに言います。まあ、その特にね、コーナーにこう広がってる選手が、もしこの場合、1番の選手がここからシュートを打ってですね、コーナーの選手がそのままこう見てるという状況だとすると、この3番とか2番にリバウンド取られたらですね、そのまま走られちゃいますよね。なので、これ絶対内側に行くと、このマークマンに突っ込んでいくと、ね、トップ側からこう行くっていうことをすると、さっき言ったようにですね、誰がリバウンド取っても最初に、ボールマンにチェックできますので、これが非常に重要なんですね。だから速攻を出させないためには、まずオフェンスリバウンドに行くと、タグアップに行くということがすごく重要だと思います。で、タグアップに行った後、ボールプレスとストップボールということで、これはフルコートの図になりますけども、はい。この5番の選手に対してリバウンド取られたけどもタグアップしています。だからこうボールにね、ボールプレスしてますという状況ですね。で、最高なのはこの1番のアウトレットパスの選手が前では受けられないので、先ほど言ったように下に下がってくるっていう、こういう状況を作ると速攻はほぼ消えます。はい。なので、こういう守り方をぜひしたいところなんですよね。で、ボールを持ったら持ったで、ここのセーフティーマンの選手のね、1人がですね、こういった形ですぐにボールにマッチアップして真ん中を生かせないと。このちょうどこの、スロットですね、フリースローレーンの幅、ここの、まあ、デンジャラスゾーンと言ったりしますけど、この真ん中、ど真ん中のところを絶対運ばせないで、外へ外へこうね、ドリブルを活かせるというふうにすると、速攻はほぼ消えます。はい。なので、みんなタグアップをしていて、で、セーフティー、ロングリバウンドの人がいて、この選手がすぐにこうね、ストップボールのために1対1で構えるっていうふうにマッチアップできるとよくて、で、それ以外の選手はもうスプリントバックですね。とにかく速く走ると。どこまで走るかっていうと、フリースローラインまで走るということです。一旦ここのところを踏んどくと、まあ、イージーシュートなくなりますから、このようにダッシュして走ると。まあ、これもね、5番の選手がパスを出した瞬間にこの X5 も走って帰るという形にすると速攻が消えると思います。はい。ということでですね、ディフェンスは3条件を消すということなんですが、速攻の3条件はリバウンドが取れる、ファーストパスが速い、ファーストパスが長い、この3つなので、これをね、消すためにはまずタグアップしましょうと。そして、ストップボールとボールプレスをしましょうと。で、それ以外の選手はスプリントバックをしましょうということで、この3つをやればですね、必ず相手の速攻は消えますよというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。今日はね、YouTube のコメント欄からいただいた質問に、答えつつですね、その話を発展させて、一つの放送にしましたけれども、いかがだったでしょうか。もしこの放送でね、取り上げてほしい、そういったものがありましたら、コメント欄にてリクエスト、ご質問お待ちしております。ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。バスケの大学は無料メルマガ発行しております。メルマガ登録していただくと、最初の1通目で限定の動画もプレゼントしてます。ぜひ下の説明欄から無料にてメルマガを受け取りください。それからバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 YouTube メンバーシップからの参加、これもできますので、画面下の青いメンバーになるのボタンをクリックしてみてください。またボイシープレミアムリスナーの方はですね、プレミアムリスナーになるというそのチャプターのリンクからぜひ入ってください。アプリから入ると、初月無料がなくなってしまって300円ほど高くなっちゃうので、ボイシーの方はですね、アプリから入らないようにお気をつけください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。